山ひねみの心のしおり。
こんばんは、福山ひねみです。目に青葉、山ほととぎす初ガツオの季節です。いい季節になりました。さあ今日も聞いていただきましょう。チューリップの現実後編です。宮沢賢治作チューリップの現実後編。園庭が顔を真っ赤にほてらして飛んできました。
もうできたんですか？
それでは台を持ってきました。そっちは33銭ですね。お受け取りください。それから私の分はいくらですか？
コウモリ直しは帽子を取り、銀貨と銅貨を受け取ります。
ありがとうございます。カミソリの方はいりません。どうしてですか？
おまけいたしておきましょう。
まあ取ってください。
いいえ、いただくほどじゃありません。
そうですか、ありがとうございました。そんならちょっと向こうの番小屋までおいでください。お茶でも差し上げましょう。
いいえ、もう失礼いたします。
それではあんまりです。ちょっとお待ちください。仕方ない。そんならまあ私の作った花でも見ていってください。
ありがとう。拝見しましょう。
そうですか。では
その気まぐれのコウモリ直しと園庭とはうっこんこうの畑の方へ五六歩寄ります。主人らしい人の縞のシャツが頭皮の向こうでチラッとします。園庭はそっちを見、かすかに笑い、何か言いかけようとしますけれども、シャツは見えなくなり、園庭は花を指さします。
ねえ、この木と橙の大きなブチはアメリカから直に取りました。こちらの黄色は見ていると額が痛くなるでしょう。
この赤と白のブチは私はいつでも昔の海賊の直旗のような気がするんですよね。
それからこれは真っ赤な羽二重のコップでしょう。この花びらは半分透き通っているので大変有名です。ですからこいつの球は随分みんなで欲しがります。
まったく立派です。赤い花は風で動いている時よりもじっとしている時の方がいいようですね。
そうですそうです。そしてちょっとあいつをご覧なさい。ね。そら、その黄色の隣のあいつです。
あの小さな白いのですか？
そうです。あれはここでは一番大切なんです。まあ、しばらくじっと見つめてごらんなさい。どうです？形のいいことは一等でしょう？
コウモリ直しはしばらくその花に見入ります。そして黙ってしまいます。
ずいぶん静かな緑の絵でしょう？風に揺らいでかすかに光っているようです。いかにもその絵が風にしなっているようです。けれども、実は少しも動いておりません。それに、あの白い小さな花は、何か不思議な合図を空に送っているように、あなたには思われませんか？
コウモリ直しはいきなり高く叫びます。
ああ、そうです、そうです、見えました。けれども、なんだか空のひばりの羽の動かしようが、いや、泣きようが、さっきと調子を違えてきたではありませんか？
そうでしょうとも。それですからご覧なさい。あの花の杯の中からギラギラ光って透き通る蒸気がちょうど水へ砂糖を溶かした時のようにゆらゆらゆらゆら空へ昇っていくでしょう。
そうです。
そして空、光が湧いているでしょう。
湧き上がる湧き上がる。
花の杯をあふれて広がり、湧き上がり広がり広がり、もう青空も光の波でいっぱいです。山脈の雪も光の中で機嫌よく空へ笑っています。湧きます湧きます。チューリップの光の酒どうです？チューリップの光の酒褒めてください。
このエステルは上等です。とても合成ではできません。
おや、エステルだって合成だって、そいつは素敵だ。あなたはどこかの科学大学校を出た方ですね。
いいえ、私は エステル工学校の卒業生です。
エステル工学校、はははは、素敵だ。
さあどうです、一杯やりましょう。チューリップの光の酒、さあ飲みませんか。
いや、やりましょうよ。あなたの健康を祝しますよ。
ご健康を祝します。
いい酒です。
貧乏な僕のお酒はまた一層に光って、おまけに軽いのだ
けれども、全体これでいいんですか。あんまり光が過ぎやしませんか。
いいえ、心配ありません。酒があんなに湧き上がり、波を立てたり渦になったり、花弁をあふれて流れても、あのチューリップの緑の花弁はちっとも揺らぎはしないのです。さあもう一つおやりなさい。
ありがとう。あなたもどうです、綺麗な空じゃありませんか。
やりますとも、おっとたくさんたくさん。けれどもいくらこぼれたところで、そこら一面チューリップ種の波だもの。
一面どころじゃありません。空の外れから地面の底まですっかり光の両分です。
確かに今は光のお酒が地面の腹の底まで染みました。
そうです。
おや、ご覧なさい、向こうの畑ね、光の酒に使っては花野菜でもアスパラガスでも実に立派なものではありませんか。
立派ですね。チューリップ種で漬けた瓶詰めです。しかし一体ひばりはどこまで逃げたでしょう。どこまで逃げていったのかしら。自分でこんな光の波を起こしておいて、あとはどこかへ逃げるとは気取ってやがる。あんまり気取ってやがる畜生。
まったくそうです。こら、ひばりめ、降りてこい。
やつ溶けたな。こんなに雲もない空に隠れるなんてできないはずだ。
溶けたのですよ。
いいえ、あいつの歌なら、
あの甘ったるい歌なら、さっきから光の中に溶けていましたが、ひばりはまさか溶けますまい。
溶けたとしたら、その小さな骨を何かの網ですくい上げなくちゃなりません。そいつはあんまり手数です。
まあそうですね。しかしひばりのことなどはまあどうなろうと構わないではありませんか。
全体ひばりというものは小さなもので、空をちいちくちいちく飛ぶだけのもんです。
まあそうですね、それでいいでしょう。ところがおやおや、あんなでもやっぱりいいんですか。向こうの頭皮がなんだか揺れて踊り出すらしいのですよ。
頭皮ですか。あいつはみんなで一正体はありましょう。みんな若いし、グレナデアです。
揺れて踊っているようですが構いませんか。
なあに心配ありません。どうせチューリップ種の中の景色です。いくら跳ねてもいいじゃありませんか。
そいつは全くそうですね。まあ多めに見ておきましょう。
多めに見ないといけません。
いい酒だ。
ふう、
スモモも踊り出しますよ。
スモモは障壁仕立てです。ダイヤモンドです。
枝が斜めに交差します。一柱体はありますよ。義勇柱体です。
やっぱりあんなでいいんですか。
構いませんよ。それより、まあ、あの梨の木どもをご覧なさい。枝が切られたばかりなので体が一向釣り合いません。まるでさなぎの踊りです。
さなぎ踊りとは、そいつはあんまりかわいそうです。すっかりしょげて化石してしまったようじゃありませんか。
石になるとは、そいつはあんまりひどすぎる。
おい、梨の木、木のまんまでいいんだよ。
けれどもなかなか人の命令を素直に用いるやつらじゃないんです。
それより向こうの果物の木の踊りの輪をご覧なさい。真ん中にいてキャンキャン調子をとるのが、あれが王桃の木ですか。
どれですか。
ああ、あれですか。
いいえ、あいつはツバイモモです。
やっぱり破綻鏡やマルメロの歌は上手です。
どうです、行って仲間に入りましょうか。行きましょう。
行きましょう。おい、おいらも仲間に入れろ。
痛い、畜生。どうかなさったのですか。
目をやられました。どいつかにひどく引っかかれたのです。
そうでしょう。全体ダメです。どいつも満足の手のあるやつはありません。みんなガリガリ骨ばかり。おや、いけないいけない。すっかり崩れて泣いたりわめいたり、むしりあったり殴ったり。一体あんまり冗談が過ぎたのです。
こう世の中が乱れては、まったくどうも仕方ありません。
まったくそうです。そうら、 そら、火です火です、火がつきました。チューリップ種に火が入ったのです。
いけないいけない、畑も空もみんな煙、白煙、
パチパチパチパチパチやっている。
どうも素敵に強い酒だと思いましたよ。
そうそう、だからこれはあの白いチューリップでしょう。
そうでしょうか。
そうです、そうですとも。ここで一番大事な花です。
ああ、もうよほど経ったでしょう。チューリップの現実にかかっているうちに、もう私は行かなければなりません。さようなら。
そうですか。ではさようなら。
コウモリ直しは荷物へよろよろ歩いて行き、アルヘイ島の広告付きのその荷物を肩にし、もう一度あの怪しい花をちらっと見て、それからスモモの垣根の入り口にまっすぐに歩いて行きます。園丁はなんだか顔が青ざめて、しばらくそれを見送り、やがて頭皮の中へ入ります。太陽はいつかまた雲の間に入り、太い白い光の棒の育成を山と野原とに落とします。
福山秀美の心のしおり。
花の魔法にかかってみたいですね。さて、5月の和歌山市民図書館での声で届ける物語は5月26日金曜日夜7時からです。4階絵本の山でお待ちしています。心のしおり、次回は5月30日火曜日午後6時30分からの放送です。お相手は福山秀美でした。ではまた。